文化放送大竹誠ゴールデンラジオ、今週いっぱい大竹誠さん遅い夏休み、今日は春菜愛さん、そしてタブレット純さんとお届けしているこの、ゴールデンラジオですが、ポッドキャスティングでも配信しているゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュに参ります、はい。今日は春菜愛さんとタブレット純さんが選ぶ珠玉の昭和歌謡をお届けしておりますが、はい、はい、じゃあこの時間帯は春菜愛さん先行でいきましょうか。
はい、はい、もう私はうちがスナックっていうかラウンジみたいなやつたので、昭和歌謡とか言えば、ね、やっぱりサックのブルースとか、うん、サックスの本がバーッとなって、
ムード歌謡とかも耳に
ね、人気なんで、でその時にね、いつも柳瀬ブルース、いろんなブルースあるじゃないですか。で、まあデュエットとかやったら皆さんこうチークダンスとか踊るの、子供ながらねカラオケ係とかしてたので、あ、でも柳瀬ブルースの時踊らない、なんか、あ、そういう歌詞なのだって分かんなくて大人になって。いや、すごい歌詞だなと思って、三川さんのこの曲ね、大好きなんですよ。うんうん、で、大人になってこうやって三川さんと初めてなんか紅白歌合戦のサソリ座の女、エアーややバージョンみたいなので、サンバのやつで私初めてバックダンサーみたいなのやらせてもらって。
共演したんですね。
紅白の。で、それからコンサートも一緒にご一緒させてもらうんですけど、柳瀬を聞くと、すごい歌詞で、なんかもう前奏からビリビリってするんです。ほんで、今日美川さんにね、これ流しますって言って連絡したら、これ嫌いだったのよ、私。って言うんですよ。
なんかレコーディングも嫌だったみたいな話聞いたことあります
ね。なんかね、もともとなんかその青春歌謡みたいなので売り
だったので、
だけどだけどだけど
路線で、
そう、はい、だからこういう暗くて、なんかこの歌詞とかもちょっと嫌だわと思ってたんだけど、でもこの曲がすごくいいっていうことで、まあ、持ち込みでなんか持っていって、でだから柳瀬にすごい一軒一軒いろんな、なんか用品店とかも回ってキャンペーンしたんですって。それでパッと世の中に火がついたっていう、美川さんも好きになってきて、なんか思い出の曲で、3番が特に難しいって歌詞今でもおっしゃるんですけど、もうその曲をねぜひ聴いていただきたいなと思います。美川憲さんで柳瀬ブルース。
昭和41年発売、三河健一、柳瀬ブルース、お届けしております。いい曲ですね。
宇佐秀夫さんって、ギター流しの、確かもともと伊豆長岡ブルースっていう曲、タイトルで、それを柳瀬に変えたと。
柳瀬で流ししてたんです
ね。柳瀬流しをしてたと。ちょっと音階がすごい難しい歌ですよね。プロの方が作るのとまた違う音階でという。はい。三河さん、あの文化放送で初めてお会いしてご挨拶した、はい、行ったんですけれども、はい、まあ、第一声が、男って言われました。でそれからでも優しく話してください
いろいろ伝説が始まってきてるね。いや本当にね、なんか私も本当、はい、結構週にね3回ぐらいはいつもご飯ごちそうになってるんですけど、すごくおしゃれで、最近なんか YouTube とかなんかインスタグラムとか、
はいはい、
いろんなそのでなんかね可愛いね文字でね、LINE とかも送ってくるんで、こんな一文字ずつ色変えて、
はいはいはい、
形変えて、母さんこんなのできるのって言ったら、あんたできんのよ、私も、って言って。ほんでね、私がね、もう電話の方が早い派なんで、私は。で、電話したら、あんた今、あんたのために長いことブン打ってたのに、あんた電話したら意味ないじゃない。悔しいから送るわ、って言って。なんか、すごい一生懸命、なんかね、このタブレットのものもね。
可愛い方なんですね、キュートな。
いや、おしゃれでね、ああいう生き方したいなと思っちゃう、本当ね。
結構そのデビューの頃とか、その喋っちゃいけないとか、このイメージをって言われて大変だったみたいな話も、なんかやっぱこういう暗いイメージでっていう、こう言われ、周りに言われたみたいな話を聞いたことがあって。
そのじゃあ反動でもうおしゃべり。ね、すごい歌でした。
はい、いただいているお便りご紹介しましょう。はい、豊洲の竹坊さん。まさか赤坂小町のデビュー曲、コアラボーイ国旗の主題歌をかけてくれるとは驚いたっていう、ね、はい、
デビュー曲、あ、一応2枚目。
あ、2枚目のシングル
なんですね。放課後授業というのがデビュー曲で。
はい。この方もこんなところでまた聞けるとは、 YouTube で探しても見つからなかったんです。一番一緒に歌えちゃいました、タブレットちゃん感謝ですですというね、
メールをいただいています。
それから茨城県土浦市の64歳の男性の方、蛍袋さん、聞きたい昭和歌謡の係って勝手に係作っておりますけれども、布施明、そっとお休み、ね、ちょっと歌います。
化粧の後の鏡の前でいつもあなたの手を借りた背中の、まだい
ちょっとモノマネも
見にくい一人ぼっちの部屋で今はいないあなたにそっとそっとおやすみなさい。
素晴らしい。ねえ、ダラダラ喋りはやめないのに歌は自分でも、あ、もっと歌っていいんですかっていう。
使っちゃう
っていう。気持ちいい。
今日みたいな爽やかな秋の夜長に聞きたい思いがします。中学生の頃に聞いて都会の大人の歌だなと憧れましたが、歌詞のように背中のボタンをはめたことはありません。ブラのホックならありません。お風呂のまこちゃん、お風呂場のまこちゃん差し上げます、はい。東京都墨田区にお住まいの58歳の男性の方、うん、石屋の重吉さん、うん、こんにちは。昭和50年の文化放送の番組表があったので、午後のあたりを写真添付します。さようならということで、
どういうことですか、番組表、
ね、昔の番組表をね、
どこにあったんですか、それは。
多分この方が持ってるものなんじゃないですか。あの、今日文化放送が昔配った。
配ってたんですか。
配ってたとか、送った。
芥川隆之さん。
芥川隆之さん。
やってたんですね。
ね、水戸黄門のナレーションとかやってた方が、お昼番組、12時20分から午後1時までやってたんですね。はい。真昼の演歌一人旅っていう。
へぇ、はい、初めて知った。
で、梶原茂の元気いっぱい歌謡曲ってのが、このゴールデンラジオの時間帯に、やってた、
はい。あ、ダイナミックレーダーっていうのも昔あったんですよね。ナモンタさん。
はいはい。それから、ケイタツヤの夕焼けワイド、さっきちらっとご紹介したお化け番組がこれですね。なんか、おぼんこぼんさんの写真も。
おぼんこぼんさんだ。
今は顔を合わせないお二人。
ね、喧嘩状態にあるって言いますけど。はい。ありがとうございます。それから、東京都東村山市にお住まいのポチコさんという42歳の女性の方。うん、私の近くにある昭和は、市内にあるラーメン350円、チャーハン450円の町中華。ラーメンのスープを飲み干すと、丼にお店の電話番号が書いてあります。久しぶりにまた行こうかな。う
ん、あ、町中華巡り、僕も実は趣味で結構行ってます。
美味しいよ、
銭湯と町中華巡りですね。いいですね。
飲み干すと、そこに電話番号が
書いてあります。ありますね。
それからこちらは、コメロンの浅漬さん、千葉県船橋にお住まいの52歳の男性の方、我が愛車は昭和59年式です、窓ガラスはハンドルをくるくる回して上げ下げします。
あー、懐かしい。
最近知ったのですが、平成生まれの方にはこのくるくる回すと窓ガラスが上下できる装備を知らないそうです。昭和の世代では知らない人は少ないと思うのですが、びっくりしました。
そっか、これはハンドルでくるくる当たり前でしたね。
これも昭和の光景なんですね。東京都荒川区の32歳の男性の方、ケネスさん、私の住むアパートの隣の一軒家に大家さんが住んでいます、うん、家賃は現金手渡し、月に一度でも顔を見たいかららしいです。今でもタバコを吸いながら井戸端会議をしています。クレジットカードで家賃を払う時代に昭和ですね。
このアパート、うん、なので昭和、確か30何年に建てられたアパートなんですけど、
タブレット巡査が住んでるんですか。
もうすごいですね。来た人はもう5分で全焼するって言われていて、それぐらいの木造アパートで、
はい、
こうなんか 10円じゃあビー玉置くとゴロゴロゴロゴロゴロって
、多分傾いても、最近なめくじがすごい出てきて、なめくじだらけになってきて、すみません、こんな話もうでも身近にありすぎる昭和なので、もう部屋が昭和なので、
じゃあ寝てると背中になめくじが張ってくるかもしれないですね。
もう多分そうですね、あの夜な夜な張ってるん
で、
添い寝してるという。
じゃあ次はタブレット潤さんの一曲聴かせていただきたいと思いますが、はい、今度は何の曲にしましょうか。
ついにこの真打ちというか、大歌手の登場ですね。我らが大竹まことさん。
や
った。昭和63年に なんかこうスピノザという、こう今でいうこうミニアルバムのような
LP サイズの、ね、
LP サイズのこのレコードですね、はい、これをちょっと僕持っておりまして、
うん、コート姿の大竹誠さんがジャケット、はい、ね、ペイルカラーのジャケットに、
そうですね、はい、かっこいいですね。この中で前もちょっとスピノザというのをかけたんですが、割とこう大竹さんのなんていうかこうご自身を物語ってるようなすごくいいことを詩で言っていたりとかあったんですけども、これもなんか大竹さんのキャラクターに近いというか、そして私はここに立つという、もう子供心に大竹さん、なんかその孤独な、いつもこう孤独な影があるというか、実は友達いないんじゃないかな。聞いてないですよね。
いや、意外と聞いてない
。なんていうの、こう、結構、なんかガチャッとこう暴れて、その後のこう哀愁といいますか、こう、なんかその、作詞はちょっと別の方なんですけど、おそらく大竹さんをこう、シティボーイズのマネージャーをされてた方、坂口治さんという、でこの方、後に作詞、これは作詞なんですけど、作曲ですごく有名になって、時効警察とかの作曲の音楽監督とかして賞を取られたりという、今すごく大物になられたという、じゃあ大竹誠さんの素晴らしい美声を聞いていただくと、でほとんど歌ってないと思うんだけど、
歌ってない、
大竹誠さんで、そして私はここに立つ。
昭和63年発売、大竹誠、そして私はここに立つ、お届けしておりますが、
はい、まあ、よく何を言ってるのかな。でもなんかいいことをおっしゃってるような気がしますね。この頃は大竹さんの夕焼けにゃんにゃんが前年に終わった頃で、パオパオチャンネルとかやってた頃ですね、うん、翌年か、あ、ごじさたマガジンというのがちょうどやって、
中京テレビでしたね。
中京テレビで、
はいはい、
やっていた頃ということで、そう、東京ドームができた年とか、美空ひばりさんが不死鳥コンサートやった子、あ、そんな頃なんですね。
はい、大竹さんのなんかね、言葉ってなんか残る、うん、私は一緒にね、こうやってやらせてもらった時に、うん、なんかそのまま家に持って帰って、あの、今日こんなこと言ってたなっていうのをなんか、
そうですね、
残るなんか、
すごくわかります、
独特のあれですよね、
意外といいことポロッとこうね、打ち合わせの時も言ったりして、
そうですね、本当に
かっこいいこと言ったりしますもんね。
あんまり目を見て私結構喋ること多くて、喋ってる時にもう人のエピソードで喋りながらも涙をこらえてる時とかすごい ありますよね、大竹さんね。
大竹さん、そういう涙もろい方ですよね。
だんだん涙もろくなってきましたね。
あ、そう
ね。どんどんね。さっきあのね、坂口治さん、この曲の作詞をした方の話してましたけど、後に大竹誠さんのマネージャーにもなり、
うん、
音楽プロデューサーにもなってる方で、
やっぱりそうなんです、うん、
あの、大滝栄一さんのお嬢さんと結婚されてて、大滝さんの、アナログレコードを復刊させたりとかって、そういうこともやってらっしゃい
ますよね。
はいはい、
そうなんだ、
大滝さん笑ってますけど、
いや、最後笑いで
笑ってますね。はい、いただいているお便りです、こちら東京都練馬区の75歳の奥様、エプロンおばさん、いつも楽しく聞いています。文化放送開局以来ずっとです。今日のテーマ、私の周りの昭和ということですが、私は針仕事が大好きで、 4,5 歳くらいから針箱がいつもそばにという感じです。10歳の頃は今は亡き父が底の抜けた綺麗な絵のついた箱をうまく直してくれ、それをずっと針箱として使っています。もう65年も。そして母が結婚の時に持ってきた針掛け機、お裁縫の時に必ず使う道具です、実家は商売をしていたので、母はそれを使っていたところを見たことはなく、ほぼ私が使い、今も仕立て物をする時必ず使っています、うん、兄が生まれる前に持参したものなので戦前のことです。あれからずっと70年以上我が家で使っています。昭和12年と墨汁で書いてあります。
すごい、
古いものを使って
るんですね。昔のなんか足踏みのミシンとかも
ありましたね。
うちのおばあちゃんも好きでやってたな。
たな、
あれどのタイミングでしてたんだろう、おばあちゃん。
埼玉県富士見市の、誰よりも誰よりもラジオアイスさん、女性の方ですね。私の身近な昭和は分厚いアルバムです。もうアルバムに写真整理したりするってことなかなかないのかもしれないですね。データでね。
そうですね。入らないようにやって。
あ、やりましたね。空気入らないように。
ちょこっと入っちゃうんですよね。
そうですね。
何度もやり直してもちょこっと。今みたいにデジタルでいいのだけ保管しておければいいのでしょうが、昔はお店に頼んでほとんどアルバムに貼っていたので、台紙も増やせるので、5センチくらいの厚さになったり、重くて見る機会もなくなってきたので、良いのだけ少し残しておこうと思っていると、です。カセットテープも随分あります。スマホもお使いこなせない昭和のおばあさんには CD ラジカセが一番です。
CD がちょっとなんか古い感じになってるってことですよね。
もうそうですよね。データですもんね。
そうですね。カセットテープ、逆に今カセットがちょっとまた出てきてるっていう状況があったり、そうですね、こう実は繰り返すんだなと、はい、
カセットも本当昔10本巻きとか、もうあのこの一個ずつのパッケージ、ビニールのパッケージがいっぱい積んで、なんか私ね、電気屋さんとかで30本って真四角のやつ見たことあるかな、なんか。
30本セット
へぇ、カセットテープ
ね。そうなんですよ。
120分テープとかだとすぐこう巻きついちゃったりして、こう伸びやすいみたいのがあって。
昭和の話ですね。
アクシアとか TDK とかありましたね。
はい。誰よりも誰よりもラジオアイスさんにも。
誰よりも誰よりも。ラジオアイス、
あ、これもひな、ありがとうございます。
マヒナスターズですか。
あ、そうですね。ね、
はい。お風呂のまごちゃん、
ずうずうしくなってきました。
いや、全然。大丈夫。オープニングからずうずうしかったんで大丈夫です。じゃあ、これは今日最後の一曲になっちゃうのかな。はい、春菜愛さん、お願いします。何しましょうか。
昭和といえば、やっぱり私はひばりさんがもう大好きで、ひばりさんのいろいろ B 面とかの曲とかも私大好きないっぱいあるんですけど、このね、最近ちょっとこれ知ったんですよ、実は。一人旅、今、ボイトレ行ってる先生がこの一人旅っていいよって、リンゴいわきが大好きで、それをレッスンしてたら、この一人旅、リンゴいわき入りっていうのがあって、それをちょっと聞いてみたら、ひばりさんがこう、なんか本当に一人で旅行ってスナックに入ってとか飲み屋さんかな、居酒屋に入ってみたいな風景が浮かんでくるんですよ。でこれなんか調べたら相良直美さんの一人旅っていう曲なんですって、もともとそれにあのリンゴ焼きをあんこで挟んだ曲で、なんかすごくポップで、私が5歳の時から1977年の曲なんですけども、あの円高でなんか景気のいい時ですよね。あの1ドル246円とか、あと王選手が世界新記録で国民栄誉賞のその時なので、なんかあ、こうやって私たちのあのちっちゃい時に車乗ってこう温泉地とか旅行に行ってたんで、そういう時にこうフラッと入った居酒屋なのかなとか思いながら、私今すっごいハマってる曲なんですけども、聞いていただきたいと思います。はい、美空ひばりさんで一人旅、リンゴいわき入り。